健康生活応援番組生き生き時計。おはようございます、峰拓人です。
おはようございます、佐紀みのりです。この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りします。
それでは今日のゲスト出演者をご紹介します。東京慈恵会医科大学附属第三病院リハビリテーション科理学療法士中山康秀先生です。
中山です、よろしくお願いいたします。
早速ですが中山先生、
はい、
今日のテーマは、慈恵医大第三病院理学療法部門の取り組み、3つの疾患の臨床研究と実践、1パーキンソン病、2大腿骨頸部骨折、3併用症候群。この3つですが、今聞いてるとちょっとごちゃごちゃって失礼ながらなっちゃったんでよくわかんないと思うんですけど、ちょっとご説明をいただきたいんです。
はい、ですね、慈恵医大の、第三病院リハビリテーション科理学療法部門では、2007年以降いろいろな、研究と、臨床実践を行っております。どうしてもリハビリテーションというのはですね、時間もかかりますし、患者さんも大変な思いをするイメージがあると思うんですが、今だいぶ研究が進んでおりまして、効果がある効果がないということがだいぶ分かってくるようになりました。ただ、この高齢化社会というか高齢社会ですね、年を、重ねるごとにどんどん機能が下がってしまうというような年配の方が非常に多くなって、慈恵医大の近隣の方々も、高齢の方が非常に増えております。でその中でこのパーキンソン病というのはまず一つ、我々は考えているのはですね、神経難病として非常に、ご存知の方が多いと思うんですが、心線拘縮無動姿勢反射障害といって、体がやっぱりうまく動けなくなる症状が出てしまうんですね。でこれを、神経内科というところにかかって、お薬で治療ができるようになってきております。ただ、寝てる状態だったりとか動けない状態が長く続くのでどうしても機能とか能力が下がるんですね。でこれに対しては、我々リハビリテーション科の特に運動の専門であります理学療法士がいろんなことを考えながらどうやったら、立てるようになるかとかどうやったら動けるようになるかってことを、考える、そういうことで、我々も一つ大きな問題として取り組んでいるところであります。
はい、パーキンソン病のお話は今一つ分かりました。
そうですね、はい、
2番目、大腿骨頸部骨折、これはどの骨折なんでしょうか。
骨折っていうのは非常に、やっぱり多い、これも疾患でして、若い方からお年寄りの方、お子様も含めて骨折っていうのは多いんですけれども、聞き慣れてる疾患というか怪我ですよね。でその骨折の中でも、年配の方に多いのが頭骨遠位端骨折といって手首のところが折れちゃう骨折ですがあるんです。まず一つで、もう一つがこの大腿骨頸部骨折というので、これは股関節のちょっと首のところといいますかね、股関節付け根が細くなっているところがあって、そこが頸部っていう首のように細いっていう意味で頸部になってるんですが、そこが折れちゃうんですね。これは何で起こるかというと、ほとんどが転倒で起こるんです。年配になるとやっぱどうしてもその体のバランスが悪くなったりとか、急にいろんなことが起こると、2つ3つのことが同時に行えなくて体が動かなくて転んじゃうとか、朝方に転ぶとかいろいろあるんですね。でその転んでしまうことで、どうしても股関節が折れてしまって動けなくなってしまいますので、そこを手術して、今は非常に整形外科の先生方が手術をされて非常にその後も経過が良くなるんですけれども、ただ怪我が治って帰っても転ぶっていうのは変わらないんですよ。転ぶ方は別に病気というかわけじゃなくて、もともと転ばれて怪我をされたんですけど、怪我は治るんだけど帰った後も転ぶことは治ってないので、ここは転ぶことに対するリハビリテーション、転ばないようにするにはどうしたらいいのかということを我々が考えているということで、もう一つの大きなテーマとして考えております。
今お話しいただきました大腿骨頸部骨折なんですが、割合と近くの方にもそういう骨折をした方がいらっしゃるんですが、ほとんど女性なんですね。これは男性より女性の方がなりやすいんですか。
性別で言うとですね、確かに女性の方が多い印象はあるんですけれども、うん、どちらかというとあの骨の強さというところで、ホルモンの影響とかがあるんですね、はい、だからそういうことで関係は知っていると思うんですけど、ただ男性の方もいらっしゃいます。
いらっしゃいますか、
はい、年を重ねて高齢者になるほどこの大腿骨の骨折ってつまり骨が脆くなるっていうことなんですか。
今のところそういうふうに言われてますね、うん、加齢の影響として大きいのが、最近はサルコペニアという言葉があって筋肉が痩せていってしまうというですね。これは病気というよりは加齢による影響だろうということで一つの病名がついていますね。もう一つがその骨も弱くなる、その骨の密度っていうんですが、骨密度っていうのよく測られると思うんですが、骨の密度が下がる、コラーゲンがなくなるということで、骨が折れやすくなっちゃう、ポキッと折れてしまう。でそれがきっかけがやはり一番多いのがその転倒ということですね、
そういうふうに骨が痩せたりしていくっていうことは、加齢でしょうがないと思うんですけど、止めることは無理なんですか。
最近はその骨をですね強くするというお薬がだいぶできていてですね、その骨折をしないように強くするようなお薬を治療するのを整形外科の先生とかでよくやられて、うちの慈恵医大でもやられてますので、そういうのはお気軽にぜひ声かけて病院に来ていただければいいんじゃないかと思いますけど、ただ一方でですね、やっぱり90、100といっていつまでもっていうのはなかなか難しいのかもしれませんけどもね、今うちの病院でも高齢の方が非常に多くなっていて、やっぱり平均年齢が80代ぐらいになってるんですね。20年前私がこういう業界に入る頃は65とか70って言ってもやっぱり年配だなというイメージがありましたけど、今80代でもとても元気に活動されてますので、その活動している割にはやっぱり体はやっぱり少しずつ衰えてしまっているところ、そこをうまく病院に通ったりなんかして先生に見てもらってメンテナンスっていうのも大事なのかもしれないですね。
それでは次の肺葉症候群と聞き慣れない言葉なんですが、説明していただけますか。
これはですね、体がどうこうという問題ではなくて、一番には、横になって寝ている状態が長いと体のいろんな機能が、寝ている状態に合わせて、シフトしていっちゃうんです、病院に入院すると治療のため、あとは怪我してるので安静にするためってことで寝ている時間が長くなると思うんですが、そうするとですね、例えば心臓の機能が立つ機能よりも寝ている状態にあってしまうので、ポンプが弱くなってしまったりとか、あとは体を支えて一生懸命力を使ってたのがベッドに寝ているので力使わなくていいので筋肉が痩せていったりとか、先ほどあった骨もやはり刺激が入って強さを保ったりするんですけども、それも寝てる状態だと骨の力密度が下がっていってしまって、そういうことが起こる、そういうのを肺葉症候群という言い方をしているんですね。
肺葉っていうのは廃棄物の肺なんですけれども、ちょっとドキッとしますけれども、
どちらかというとその寝てる不活動によってというアメリカの方でなんかよく文献とかに書いてあるのは不活動とかですね、あとディコンディショニングってコンディションがよくなくなった状態というようなことも言われているので、必ずしもこれが原因ですよというよりも一番はやっぱり活動が落ちてしまった状態だから、若い方でもある程度寝てる時間が長かったり不活動するの時間が長ければこの状態にはなると言われておりますね。
そうするとあまり寝た状態をずっと安静にした方がいいっていうことで、それをキープしすぎちゃうと逆効果になるってこともあるってことです
ね。逆効果というか、治療のために必要な期間というのをしっかり認識するということで、必要以上に寝かせるのではなくて、いいところある程度の時期にはちゃんと起こして歩かせてということが今は言われております。そのためにリハビリテーション科というところに僕のような仕事が職業が行ってですね、病棟にお邪魔して早めに起きてくださいとかっていうことを流したりするんですね。
じゃあそのタイミングを見てっていうか見計らって、はい、きちっとそういう形で、
そうですね、
リハビリに持っていくっていう、
そうですね、いろんな疾患によって起こります、やっぱその寝なければならないとか、あとは体力が下がってしまう、お薬とか治療によってもやっぱり体力って下がるんですよね、そういうのをちゃんと疾患によって、お医者さんと連絡を取りながら、どうやったら起こせていけるんだろうかとか、どの時期では動けるんじゃないかとか、こういうことを考えるっていくことが今のリハビリとしては非常に大事になってきております。
あと前回中山先生に出ていただいた時、はい、4月4日ですけれど、はい、その時もこの、リハビリの取り組みについてお話、いただいたんですが、この、 約1年間経ってどういう取り組みをされてきたんですか。
我々は患者様 の, その動きを観察したりとか、測定した結果とかをですね、1年間かかってスタッフ全員で吟味していろいろ考えてきていたんですけども、例えばパーキンソンの場合には、寝ているお薬によって、機能が下がってしまうんですけれども、なかなかその、動きがですね、筋力を上げればいいのかとかそういうことを言われたりとかもしてるんですけども、筋力をつければいいのかと言われてもなかなか動きが十分できない方々にその筋力をつけるっていうのはなかなか難しいことが多いんですね。で、寝たまんまの方で病棟で寝る時間が増えてしまったりする。で、そういう方のためにはどうしたらいいのかってことをいろいろ調査した感じでは、重症になれば動作っていうのもやっぱり悪くなってるっていうことまでは分かってきておりますので、症状が悪化していくと、寝てる状態から起き上がったり立ち上がったりするっていう動作が、並行して下がっていってしまうので、我々は先ほどにちょっと近いんですけども、やっぱり重症になるのを防ぐためには起こしたり歩かしたりということを積極的に行うようにするということまでは今のところ来ております。だから時系では寝たきりにしないようにというかですね、そのお薬による影響とかもありますし、重症になっていけばなるほどその働きかけとしては、活動をできるだけさせしてもらうような取り組みをするようになっております、うん、あと、大腿骨頸部骨折の場合にはうちの病院では立ち上がり動作っていうのを中心に今研究をしているんですけれども、折った方の足の方に体重をかけない方が多いみたいなんですね、うん、分析結果としては、うん、その辺を少し吟味したりして、それを治療に結びつけるようにしております。
で、最後になりますが、はい、リハビリテーションで取り組んでいるその他の活動としてはどういうことがあるんですか。
うちの病院ではですね、高次脳機能障害の患者様が社会復帰するために、マップっていうのを作ってですね、地域のいろんな方々と連携を取るようなことをしております。あとは言語療法士はNST といって栄養サポートチームというのに入って、入院化した患者さんの飲み込みとかですね、食事が取れるようにするとか、そういうことを介入として行わせていただいております。いろいろな活動をしておりますので、病院に来た時にも多分お目にかかることがあると思いますので、また何か分かんないことがあったら本当にいつでもお声かけていただきたいなと思います。
はい、今日は慈恵医大第三病院理学療法部門の取り組みとして3つの疾患の臨床研究と実践についてお話をお聞きしました。
健康生活応援番組生き生き慈恵、この番組に関するご意見ご質問がありましたら、調布 FM 生き生き慈恵係までファックスか E メールでお寄せください。宛先はファックス 042-443-8068 443-8068、 E メールは mail@choufm.com mail@choufm.com、 お便りお待ちしております。
この番組生き生き慈恵は調布 FM のホームページでいつでもお聞きになれます。今日のゲストはリハビリテーション科中山康秀先生でした。
どうもありがとうございました。
この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りしました。